おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
猿も木からということでね、人類の失敗を世界史で振り返っております。ジョン・F・ケネディさんが生きていた時代のことであります。1960年代でいいのかな？
はい。
この時代はソビエト、もう今で言うとこのロシアと冷戦という時代を過ごしております。このアメリカの喉元に共産国でキューバという国がありまして、ひどくこのキューバをアメリカは嫌いまして、なんとかキューバに一泡吹かせたいというのがアメリカ人の、まあ、望みだったわけでありますな。
はい。
で、アメリカが仕込んだのは、キューバの反カストロ陣営の人たちが、キューバの中で立ち上がって、そのカストロを倒せという運動を起こしてくれないかということだった。
はい。
それはキューバから亡命してアメリカに住んでいる元キューバ人に、なんとか反乱を起こしてほしかった。うん。その、キューバを支配しているカストロ政権を憎む人たちで、
はい。
それで、こっそりキューバ、亡命キューバ人を集めて、反カストロ軍をアメリカで訓練するんです。
はい。
で、アメリカの飛行機を貸して、アメリカの爆撃機で、キューバ人がキューバに攻め込むというような、そういう演出で、最初に上陸した反カストロ軍が爆撃機で、キューバを爆撃する。そうすると、一生懸命戦ってるから、かわいそうじゃないかって言いながら、ニカラグアにある米空軍が援護しながら、キューバに対して、その戦争を仕掛けると。
はい。
この三つで行けば成功すると思うわけでありますな。いよいよ作戦が進められるんですが、実にささやかなとこでつまずくんです。アメリカが鍛えた反カストロ軍なんでありますが、キューバの海岸について上陸を開始します。これもちろんアメリカ海軍がこっそり応援するんですけど。ところがですね、驚くなかれ、漁師さんたちが彼らを水際で発見して大量不審者ということで銃を持ち出して彼らを撃ち始めたんであります。
はい。
キューバ軍が出てくることを想定しておったんでありますけども、大量不審者ということで、なんと数千人の反カストロ軍は上陸したその浜辺に足止めをされるんです。
はい。
これを聞きつけたキューバ軍とキューバ空軍が反撃に加わりまして、それで水際でこの大陰謀が世界にバレるんであります。で、援護で飛ぶはずだったフロリダの反カストロの空軍がありましたけど、それを今投入したところでもう向こうは空軍が待ち受けてるわけで、勝てるわけがないということで、その反カストロの爆撃機は飛び立たないんであります。そのうちに上陸した反カストロ、民衆蜂起軍は1000人以上が水際で孤立し、囚われて、この大陰謀が世界にバレるんであります。国際社会にさらされるという。援護で飛ぶはずだったフロリダの空軍がありましたけども、これがまたね、アメリカの飛行機だってわかるような飛行機だったんですね。
はい。
大作戦失敗だったわけであります。
はい。
囚われた1000人以上の反カストロを装う、そのフロリダで訓練された元キューバ人たちは、賠償金まで取られてるんですよ。アメリカ払ってるんです。
はい。
5000万ドル。
へ
ぇー。うん。これは赤っ恥ですよね。それで、調子に乗った今度はソ連が、まあ今で言うロシアが、キューバに核兵器を置こうとするんです。この時に、ジョン・F・ケネディが、オタクがもしここに、キューバに核兵器を置いたら、我々は核兵器を運んでくるソビエトのその船を攻撃するって言うんですね。
うん、
で、チキンレースみたいになって睨み合いが続くんですけども、断固たるジョン・F・ケネディの覚悟を見て、ソ連の核ミサイルを乗せた軍艦は U ターンしていくわけであります。ケネディは学んだんであります。
うん、
表で交渉する政治家になって、 アメリカを率いるわけであります、うん、けどもケネディ暗殺されたもんで、はい、でもねケネディのかっこよさっていうのはヘマをやらかしても堂々としてるところに政治家としての力量が、で政治ってやっぱり間違うもんですよ。それはなかなかやっぱり読めるもんじゃない。だからやっぱそのみっともなさからいかに学ぶかということでありますですね。
はい。
というわけでありまして、世界史の中に置いていかにこう人類が失敗してきたかみたいなことを、3枚に下ろして聞いていただいたわけで、ありますけども、たくさんの情報、たくさんの失敗から、私どもは一つずつこう照らし合わせて、未来を作っていく、これが一番いいのではないかなというふうに思います。
はい。
2020年、大変な大きな騒ぎになりました。新型コロナウイルスの騒ぎでございますが、この事実を木から落ちた猿として反省しつつ、次こそは上手に、木から木へ飛び移っていく時代を招こうではございませんか。鮮やかに締め、自らにうっとりする。払うなでございました。はい。来週はまた別のネタで、こうご期待